知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間は一宮市消防本部総務課の森崎さんに消防団総報大会についてお話をいただきます。森崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一宮市消防団総報大会のお話の前に、消防団とはどのような目的で、どのような役割があり、どのような活動をしているんですか？
はい、消防団は他に本業を持ちながら、自分たちの町は自分たちで守るという郷土愛護の精神に基づき、地域の安全と安心を守るために活躍しています。消防団の活動内容は、消火活動はもとより、地震等多数の人手がいるときには救助活動や避難誘導など様々な活動を行います。その他、地元行事の警備、火災予防広報等の活動、出初め式や消防団総報大会などがあります。一宮市消防団では、市内に住んでいるか、他の市町村に住んでいても市内で仕事をしている人、または在学する18歳以上ならば男女問わず入団することができ、幅広い世代の方が活躍されています。
地域防災の要ですよね。
そうですね。
一宮市内にはいくつの消防団があるんですか？
はい、一宮市消防団は市内25分団で構成され、5月1日現在で473名が消防団員として活動されています。
一宮市消防団総報大会について、ではここから伺いたいと思います。開催日時や場所を教えてください。
はい、6月7日日曜日午前9時から午前11時30分まで、九品寺公園球技場にて開催します。
一般の私たちはこの大会の見学をしてもいいんですか？
はい、もちろん一般市民の方も見学可能で、入退場も自由となりますので、ぜひご観覧ください。
一宮市消防団総報大会とはどんな大会なんでしょうか？初めて聞く方にも分かりやすく教えてください。
はい、この大会は日頃の訓練の成果を披露する場として、一宮市消防団員たちが協力して消防用ホースを延長し、標的に正確かつ迅速に放水する技術を競うものです。団員たちの正確性、迅速性、結束力が評価され、合計得点で競われます。
見どころや特に注目してほしいポイントはどこでしょうか？
はい、選手の真剣な眼差しと息ぴったりな動きは必見です。ぜひ会場に足を運んでいただき、ご覧ください。
競技ですからね、燃えますね。
そうですね。
昨年の大会では優勝分団はどちらで、どんな強さがあったんでしょうか？
はい、昨年は北方分団が優勝しましたが、個人表彰としては木曽川東分団の方が一番員以外のすべての番手で受賞されました。スピードの北方分団、技術の木曽川東分団といったところでしょうか。
今年も楽しみですね。
そうですね。
実際に大会で培われた技術は、火災や災害現場ではどのように役立ってるんですか？
はい、今回で培われた技術は、実際の火災現場で迅速にホースの延長を行い、消火活動をすることができ、分団員同士の連携を深め、災害現場でも柔軟に対応することが期待されます。
大会を通して市民の皆さんにどんなことを感じてもらいたいですか？
はい、市民の皆さんには、消防団員が地域の安全を守るために日頃から真剣に訓練を重ねていることを感じていただきたいです。大会をきっかけに消防団をより身近に感じていただき、防災への関心や自分たちの地域は自分たちで守るという意識につながれば大変嬉しいです。
先ほども伺いましたが、消防団の方々はどんな年代、職業の方が活動されているんですか？
はい、 自営業者、会社員、公務員など幅広い分野の職業の方がいます。また学生や女性の方も活動されています。
一宮市内に住んでいる、または市内で仕事をしている人、そして在学する18歳以上の方ならば男女問わず入団できるんですね。
はい、そうですね。
消防団に興味はあるけれど自分にできるか不安だなという方へメッセージをお願いします。
はい、仕事、家庭やプライベートと両立しながら活動している方も多く、地域を守りたいという気持ちが何より大切です。どんな方でも活躍できるポジションが見つかると思います。訓練や活動を通じて地域とのつながりも生まれ、自分自身の成長や地域の安心感にもつながります。少しでも消防団に興味を持ちましたら、一宮市消防本部総務課までお問い合わせください。
いろいろお話を伺いましたが、今日のテーマ、一宮市消防団総報大会について詳しく知りたい場合はどちらで確認できますか？
はい、一宮市消防本部の各種公式 SNS で昨年の一宮市消防団総報大会の写真も掲載していますので、ぜひそちらをご覧ください。
それでは最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、これを機会に消防団の活動に興味を持っていただき、いつ起こるかわからない大規模災害を考えるきっかけにしていただき、地元のお祭りの警備や火災予防の車両での広報活動などの活動もしていますので、気づいてもらえれば幸いです。消防団の活動に今後もご理解とご協力をお願いします。
森崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回森崎さんにお話しいただきました消防団総報大会については、広報一宮6月号20ページで紹介されています。お問い合わせは消防本部総務課、電話 0586-721193 0586-721193、 土曜日日曜日は電話 0586-720119 0586-720119 です。それではここで一曲、一宮市シンボルソング「人、町、未来へ」。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは環境センターニュース、 食品ロスの削減に取り組みましょうについてのご案内です。皆さんは食品ロス、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品の量をご存知ですか？一宮市では可燃ごみのうちおよそ2割が食品ロスとして捨てられていることが分かりました。食べ残しや手づかずの食品、皮の剥きすぎなどが主な要因です。一人一人が意識したり工夫したりするだけで食品ロスを減らすことができます。買いすぎない、使い切る、食べきる、これらのポイントに気をつけながら食材を無駄なく使って美味しく食べきりましょう。お問い合わせは廃棄物対策課、電話 0586-45-5374 0586-45-5374 です。続いて、飼い主がいない猫の避妊・去勢手術費を補助についてのご案内です。ふるさと納税の寄付金を活用し、市内の飼い主がいない猫の避妊・去勢費用の一部を補助します。先着です。予算に達し次第終了です。補助限度額はメス14,000円、オス9,000円です。対象は市内在住で、これからお伝えする要件を満たしている方です。市内の動物病院で手術を受ける。手術時に耳先カットを行う。手術後に猫を元の場所に放す。お申し込みは2027年3月31日までに、手術前後の猫の写真と病院の領収書を添えて電子申請でお願いします。お問い合わせは保健衛生課、電話 0586-721122 0586-721122 です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は 0586-712766 0586-712766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に、上級救命講習についてのご案内です。日時は6月27日土曜日、28日日曜日、午後1時から5時。会場は木曽川消防署。対象は市内在住、在勤、在学の中学生以上で、2回とも受講できる方。定員は先着30人。お申し込みは6月1日月曜日から15日月曜日までに、電子申請または電話でお願いします。団体は条件付きで随時開催します。お申し込みお問い合わせは消防本部救急課、電話 0586-721103 0586-721103 です。一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオからお届けしてまいりました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。